今夜も張り切って参りましょう。ビューティフルナイトウィンディーズマニアシャバダバ。この番組は制作ニューエイジシネマ協力大ゼロ学章でお届けいたします。皆さんチョメ版はビューチフルズのボーカルピンクの貴公子さくらチョメ吉でございます。今夜もこの放送を聞いているそこの奥様チョメルシー、どうぞよろりんこでございます。さあ皆様、なんとですね、今回のビューチフルナイト、このチョメラジオがね、ディレクターの星野圭さんが会っていたらですね、なんと第200回目の放送でございます。すごい、我ながらビックリンコ。だって月2回の放送だから 100ヶ月ですよ。こんなにやってたんだと自分でもビックリンコですけれども、なんとこのスペシャルな放送のゲストがね来てくれていますんで、早速お呼びしましょう。ノロケイトさんです。
はい、ノロケイトです。よろしくお願いします。
いやケイトさん持ってるね。
いや、こんな特別な会に呼んでいただいて
ね
え、いいんでしょうか。
やっぱなんかご縁があるんだね。
そうですね。
はい、さあそして今回も、ケイトちゃん大好き芸人、あ違う大好きミュージシャンたちが芸人じゃない、ミュージシャンたちが登場しております。では、まず自己紹介お願いします。
はい、ケイトちゃんファン第1号麦文枝です。よろしくお願いします。
続いては、
はい、ケイトちゃんファン第2号ヤシマソウでございます。
めっちゃ続いては、
いや俺こそがファン第1号カラダハローです。
カルくん、いや俺こそがファン第0号さくらチョメ吉です。ね、ということでね、気がつけば一面も、うん、ね、今回ゲストということで登場してくれましたが、
200回
だよ、
すごいね、
すごいよね。
普通さ199回のところで言うじゃん。
あそうね、
思うよ、
次回は
次回はって言おうよ、ね、
欲しいから直前に言われた
あら今日200回だわってさ、
そう、いやこのゆるさがこのチョメラジオなんですね。いやいや、てなわけでございまして、まあケイトちゃんとね、はい、前回9月5日の放送ですか、1年越しに願いが叶ってやっと再会できましたが、前回の、収録はどうだったでしょうか。
はい、ご飯が食べたくなりましただ
よね。
そうだね、
だってなんかリアルに言ってたもんね、うん、お腹空いた、
楽しかったです。
いや楽しかったよね、はい、さあそんなケイトちゃんにメッセージがいろいろ来てるのですが、ちょっとね先にビューチへのメッセージから紹介しますね。ハスリネーム花さんから来てます、
はい、
チョメ吉さん、ビューチの皆さん、暑い中でのライブのご準備大変かと思いますが、一息ついたり美味しいものや楽しいものでパワーをチャージしながら頑張ってくださいねというメッセージをいただいております。
ありがとうございます、
花さん、チョメルシーでございます。実はですね、もう SNS では発表してますが、うん、ビューチフルズ11月の23日勤労感謝の日にワンマンライブ決定いたしました。ねえ、
やっとできます、
ねね、会場は高円寺消防棟、またあの詳細の方は、うん、あのチョメ吉だったりビューチの SNS でチェックリンクしていただきたいんですけれども、ね、はるくんも言ってたけどやっとだ ね、うん、
やっとだね、うん、
今年の3月以来か。
そう、今年全然できなかったから ね、
ね、嬉しいですな。部長どうですか。
んもうなんだろう、前田が空きすぎてさ、うん、感覚を取り戻すところから始めてる
ね。そうですね、でもほら7月に第1回目のリハ入ったけど、うん、ちょっとなんか楽しそうだよね今回。
楽しいと思うよ、
ね、
う
ん、ぜひ来ていただきたい、
はい、いいネタを仕込んでおります
むぎちゃんどうですか。
はい、YouTube でも、まあ、ビューチフルズ検索していただければ、うん、ダンスなどありますので、うん、ご用意いただいて、うん、準備いただいて、うん、来てください。
予習をね、皆さんぜひ来てください。ケイトちゃんもね、はい、昨年の20周年来てくれましたけれども、
超楽しかった
ね、
本当に、
うん、あの会場でのケイトちゃんのキラッキラした笑顔がケイトちゃんこんなに明るい子だったっけみたいな目がキラッキラしてましたからね
キャラ変してる。
キャラ変
もうビューチさんのライブは絶対踊っちゃうんですよ ね、
ね、
うん、で会場のお客さんみんながキラキラニコニコしてるのが大好き、うん、
ねえ、はい、ケイトちゃんもスケジュールが合えば、
はい、ぜひ行きたい、うん、
ぜひぜひいらしてください、はい、 で、そんなですねケイトちゃんにもね本当にメッセージたくさん来てるのでどれから紹介しよう。じゃこの方からハッスルネームナオミさんです。ケイトちゃんへ、去年のビューチのワンマンライブで久々にお会いできて、はい、挨拶ぐらいしかできませんでしたがとってもウレリンコでした、はい、またお会いできる日を楽しみにしてます。
嬉しい、私も楽しみにしてます
ね。はい、続きましてはハッスルネームひろこさん、はい、ゲストのケイトちゃん、久しぶりのビューチの皆さんとの再会ちょめでとうございます、はい、ハッピリンコな時間になりますようにと。
ありがとうございます。
はい、
ハッピリンコです。
ハッピリンコのね、はい、もう収録になっておりますよ。で続いてハッスルネームビビさんは、ケイトさんちょめ番は、YouTube でケイトさんのライブ映像をいくつか拝見しました。とっても可愛らしい、優しいメロディーと引き込まれるような歌詞、ギターの音も凛としていて、透明感がある声だなって。今日はどんな曲が流れるのかな、どんなお話なのかな、楽しみにしてますと。
嬉しい、ありがとうございます、
ね、遠方の方もケイトちゃんを応援してくれてますよ。しかもですねまだまだあるんですよ。
すごいね、
ケイトちゃんすごい ね、
ね、やっぱファンが多いね。
多いね、
俺たちいらないんじゃない。
いやいやいや、
もうほら我々はまた別の意味でね、もうほら熱意が
熱意、ね、
皆さん入り待ちからしてみて
もらえます
か。
もう、はい、ガヤで結構です。
幸せだ
ね、幸せですな。じゃあ続いてはねご紹介しましょう。ハッスルネームご飯のお供はご飯ですよ一択さん。
わかる、
前回紹介できればよかったね。はい、さくらさん、のろけいとさん、ビューチフルズさん、こんにちは、初めてお便りを送ります。のろさんの癒される歌声とギターの音色がとても好きです。昨年末のカバー曲のライブ見に行かせていただきました。
ありがとうございます。
全く雰囲気の違う色の、あ、違ういろいろな曲を演奏されていて、意外性のある曲もあり、とても面白かったです、はい、特にアジコや、矢野明子さんが、普段のノロさんの歌のイメージと違った選曲だったのに、曲の雰囲気がぴったりに、歌われていて驚きました。
嬉しい、
ね、あ、そっか、アジコとか柳子さんも
そうなんです、
やったんですね。
そうなんです。
びっくりんこだ、これは。
それは気になるぞ、
ね、気になるね。カバー曲を歌うときに、これは質問ですね、うんうん、カバー曲を歌うときに意識していることはあるんでしょうか。また今後歌ってみたい曲はありますか。それでは放送を楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
ね、ちょめるすぎです。
嬉しいメッセージ。
どうですかケイトちゃん、カバー曲を歌うとき意識していることは。
そうですね、やっぱり私カバー曲もともと大好き で、
うん、
で割と自分が好きなテイストの歌をやっぱり歌う、うん、カバーさせてもらうことが多いんですけど、
うんうん、
カバーナイトっていうイベントに出演させていただいて、うん、全くジャンルの違う出演者さんと一緒にやることで、うん、その出演者さんが好きな曲を一緒にコラボさせてもらったりっていうことが、うんうん、結構増えてきまして、うんうん、自分の感覚になかった歌を歌うことで、うん、なんて言うんだろう、こうその曲が持つ素晴らしいなって思う ところを、うんうん、その人たちそれぞれの感性で、うん、こう再構築したりとか表現したりとか、うんうん、なんかこう愛情を持って、うん、こう曲をこう新しい形で作っていくっていうところに、うん、すごく素晴らしいなって感じるようになったので、うんうん、結構いろんなジャンルの曲をカバーナイトではチャレンジしようかなっていうのが私のこうちょっと楽しみポイントっていうんですかね、
うんうん、
はい、ですね。
確か YouTube でねケイトちゃんが悲しくてやりきれないだっけ、
あ、はい、
ね、アップしてるのちょめちを聞いたんですけど、すごくねなんか染みてね、
そうですね、そうですね、古い曲というか、
うん、フォークのね
懐かしい曲大好きで、うん、いろいろカバーさせてもらってるんですけど、
うん、
なんて言うんだろう、弾き語りでやるとそのバンドとまた違った良さが出てきたりとかもするのかなって思いながら、うんうん、はい、やってます。
なんかねまたそのカバーされた曲を聞いたことでまたその曲の魅力にこう、うん、お客さんが気づくっていうのもあるからね。
そうかもしれませんね、うん、そうだと嬉しいなと思う、
うん、なんかねすごくケトちゃんのカバー楽しみでございます。
はい、ありがとうございます。
では続きまして、ハッスルネーム、ヤスさんです。
はい、
大久保信孝さんのライブでいつもコーラスやタンバリン、ピアニカなどを担当されているノロさんの弾ける笑顔に明るい気持ちになっています。曲に気持ちを込めているのがとても伝わってきて、ライブを見に行くのがとても楽しみですというメッセージですね。ね、ヤスさんちょめるすいです。
ありがとうございます。
さあケイトちゃん、この大久保信孝さんといえば、
はい、
サムシングエルス。
あ、そうです、
ですよね、
はい、
どういうご縁で今、
あ、
ご一緒してるんですか。
はい、私一人でソロで活動させていただいてるのを、うん、見ていただいてお誘いいただいたっていう形なんです
けど、
うん、
おーすごい、
はい、
すごいね、
はい、そうですね、うん、はい、不思議なご縁がありまして、
で今このヤスさんのメッセージと、バックコーラスとかタンバリンとかピアニカも、
あ、そうですそうです、
ね、
はい、
やってるということで、ほら大久保さんの声ってすごく柔らかくて、はい、伸びやかな声じゃない。
そうなんです。
あ、でもケイトちゃんの声合うかもね。
いや本当ですか。
もしかしたらこうコーラスの曲のこう雰囲気とか声の雰囲気が合いそうな気がする。
あ、嬉しいです。そうですね、うん、なんて言うんだろう、自分で曲を歌うときと割と意識として共通している部分っていうのがたくさんあって、
うんうん、
なんかこうすごくかっこいい風に言うと、こう曲にどう寄り添うかっていうのをいつも意識してるのかなって思います。例えばコーラスだったらこのボーカルの方の表現に対して声の硬さとか柔らかさとかこうテンションだったり、そんな、なんかこう声の形をこう割と本番のその場で聞こえるこうなんていうんだろう、声の感情だったりとか歌詞の持つ景色とか、まあそういうのにこう乗っかって表現するのがすごく楽しいです。まあ、ライブなのでライブ感も楽しみつつ、
そうだよね、
一番大切なのはやっぱその曲を持つ、曲の持つ力を、大久保さんすごく表現されているので、そこをこう邪魔しない、かつ私も声を合わせて一緒に奏でられるっていうのが楽しい部分ではありますね。
でもこのヤスさんの、ね、メッセージこう見るとやっぱそれが伝わってるんじゃないかなっていう、お客さんに、
あ、よかったです
と思いますよ。ちなみに、大久保さんのなんかライブがあるそうで、
あ、はい、そうなんです、はい、9月にですね、今月ですね、
あ、そうだね、
はい、23日に、はい、柏のパルーザさんっていうライブハウスで、はい、大久保さんのですワンマンライブにコーラスで出演させていただきます、
はい、
年に一度バースデーを記念した、結構スペシャルなイベントに、年の中でもスペシャルなイベントになってます。
ほうほうほう、
多分3時間ぐらい、
お、すごい、
やるのかな、
たっぷりだね、
たっぷりたっぷりなので、
いい、ね、柏だって地元だもんね。
ああ、そ
う
か、
あ、そうだよね、
うん、サムエル、
うん、サムエル、そうだもんね、
はい、そうですね、
うん、はい、そこはケイトちゃんは出演しますか。
します。
お、これはこれは
これしませんって言った
もん、逆にね、それはそれでね、
それはそれで面白いけどね、
出ないかい、
出ないんかいはいはいはい、
はい、いらっしゃる方は一緒にぜひ楽しみましょう。
はい、はい、ではちょっと詳細はまた大久保さんの、はい、ね、ホームページなどでご覧いただければと思います。
はい、
ではもう一つ来てますよ。ハッスルネームフーさんからです。私はケイトさんの歌声と笑顔が大好きで元気をもらっています。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
そこで質問です。その透き通るような歌声を保つ秘訣はあるんでしょうか。ぜひ教えてください。これからも応援しています、ということで、どうでしょう。
フーさん、ありがとうございます。
ねえ、フーさん、はい、チョメルシーです。
チョメルシーです。そうですね、保つ秘訣、私も歌いながら自分の声をすごく聞いて、出ます。なんか自分の歌声を、多分ちょっと好きなんだと思うんですよね。
カミングアウトしたな自分大好きチョメキシだけだと思ったらケイトちゃんも、
そうか、はい、そっち系だったんだ。
実は
結構耳で聞きながら、響きを楽しんでることが多いかなと思いますね。そう、コーラスもそうですし、自分で歌う時も自分の声を聞きながら、こうちょっと声を重ねてみたりとか、ループマシーンっていう機械を使って声を重ねたりとか、で割とそのお客さんと同じようなこう立ち位置で聞いてるような感覚でやっている感じはありますね。
だからほら、自分の声がもし嫌いだったりしたらさ、もしかしたらちょっと喉のコンディション的にもね、ちょっとこう喉が閉まっちゃうっていうか緊張で、だけど自分の声が好きだから喉が開いてきっとね、チョメキシにも今言い聞かせてるんですけど自分大好きなチョメキシにも、でもまあ、でもそういうとこあるかもね。
そうですね、
やっぱ自分をまず好きになるところから
かな、
始めて見ようか、
はい、そうですね
何確認し合ってんだよ
自分で言ってて、なんかこう改めて気づかされるものがあった、
ね、いやでもね、このフーさんの、はい、やっぱほらケイトちゃんの歌声と笑顔が大好きでっていうこの言葉が嬉しいね。
嬉しいです、ありがとうございます、
ね、なのでまた時間も迫ってきましたが、ケイトちゃんのねライブが決まりましたらまた SNS の方で、
はい、お知らせさせていただきます。
はい、ぜひチェックリンクしてくださいね。 ということでね、ゲストトークはちょっとそろそろ終わりが近づいてきましたが、ケイトちゃんにはこの後のお便りんこでもご登場いただきますのでね、
はい、
そちらでもよろりんこでございます。今日のゲスト野呂ケイトさんでした。
ありがとうございました。
はい、ではここでゲストの野呂ケイトちゃんのですね、曲を一曲かけたいと思います。ではケイトちゃん、曲紹介お願いします。
はい、実はこの番組のために新曲を用意してきました。
おー、
はい、まだ実はタイトルが決まっておりません。
なに、
はい、皆さんよかったら曲を聴いてタイトルをつけてください。
あら、あらあらあら、じゃあちょっと募集しよう、それ、
ね、募集でお願いいたします。
はい、じゃあどうしようノンタイトル無名、
はい、タイトル未定です
では、
どうぞ。
大きく手を振って笑ってた、小さくうなずいて分かってた、ふりをしてしまってた、優しくなかった、優しくなかった、もっと素直になれるはずだった、きっと素直になれるはずだった。今さら言ってもいいかな、いいかな、おーい、こっちにおいで、おーい、一緒に歌おう、名前を呼んで、気の抜けた声で、優しいその声で、当たり前のようにいてほしい。抱きしめて眠る日々だった、そっと分かり合えることを願った、今でも思ってるよ、ドラマじゃなくていい、それがいい、
今夜は飲もう、乾杯しよう、いろいろあるけれど笑い飛ばして、今夜は飲もう、夜明けまで、俺たちの明日に乾杯しよう。
今週のお便りんこ行ってみましょう。はい、ケイトちゃん、一面の皆さん、引き続きよろりんこでございます。
よろしくお願いします。
今回のテーマがですね、好きな方言、
うん、
実はね、チョメラジオだったか北千住のチョメチョメクラブだったか前回やったことがあるんですけど、大好評で、もう今回募集してみたらまたすごい反響なんですよやっぱみんな方言ってね、なんか思い入れがあるのかなね。えということで、これから読んでいきますが、先にちょっとゲストのケイトちゃんに聞いてみようかな。
はい、
好きな方言ってありますか？
はい、あります。
どんな？
私、あの東北の地筋でして、
うんうん、
あのやっぱりその両親の実家がある青森だったりとか、うん、山形の方言が好きです、
うん、お、はい、具体的に何かある？
そうですね、津軽弁がすごく好きで、
うん、
祖父が喋っててもほぼ聞き取れないんですけど、なんか好きなんですよね。なんかイントネーションだったりとか、そう、津軽弁ってあの寒い地域なので、
うん、
こう口をあまり開けずにささっと話せる
ような、言うよね、
はい、短い単語だったりとか濁った発音が特徴ですね、
うん、
で教えてもらった早口言葉があるんですけど、
うん、
それをちょっと今言ってみます。
お願いします。
喋れば喋ったって喋られるし、喋れば喋って喋られるし、どうせ喋られるんだべ喋ねで喋ったって喋られるより。あ、もう、はい、
今俺それ聞いたことあるわ。
本当ですか、うん、なんか今ちょっと途中までだったんですけど。
でもケイトちゃんが言うと可愛い ね,
なんかね、これあの喋るっていう単語が、うん、話すとか、うん、あと、まあ、言うとかっていう意味を全部ひっくるめて喋るっていう単語にした早口言葉らしいんです、うん、話したら話したで喋ったなって言われるし、うん、話さなければなんで喋んないのって言われるみたいなのが、喋れんば喋ったって喋られるし、喋、うん、ねば喋ねって喋られるし、うん、みたいな感じで、面白い早口言葉、う
ん、なんかでもね、今なんかケイトちゃんのそれ聞いてて、ね、なんかラップ調にしたら面白いかな。
確かに、あ、そう、ちょっとリズムっぽいですね、う
ん、もうケイトちゃんのオリジナル曲に入れてほしいな。
ラップで、
ラップ、
ラップで、
なんか TikTok とかで受け
そう。なんかいいな。でもチョメ吉も実は母親が福島なので東北なんですけど、あのほら志村けんさんが大丈夫だって言って、うん、あれ確かね、志村さんもあの福島の親戚の人が言ってたって、確かねきっかけが、本かなんかで読んだんですけど、確かに、ね、福島の親戚もなんとかだーって言うんですよ。
山のようなイントネーション、
なんとかだーってなんかね、あれが妙に安心するというか、チョメ吉も福島の言葉が好きなんですよね。
ぬるっとした感じ、
ね、うん、そうそう、なんとかだーってね。いいよね。じゃあちょっと一面にもね、後ほど聞いていきますが、先にまずリスナーさんから、はい、ハッスルネームガッキータカコさんです。宮城を代表する方言は伊豆井です。
あ、それ知ってる。
本当、うん、知ってる。居心地が悪いことを表す唯一無二の3文字です、うん、歯に、挟まったものが取れない時とか、着てる服がしっくり、着てる洋服がしっくりこない時などに使います、うん、もしチョメ吉さんが紫のスーツを着ていたら使いそうです。過去笑い。とかチョメ吉が紫のスーツ着てたらね、うん、で伊豆井のない世界が理想ですけどね。あ、ちなみに公衆弁のおはようごいすも好きですよ、ということでございます。ガッキータカコさん、チョメルスイです。よくマクニーさんがね、うんうん、おはようごいすと言ってますけれどもね。そうか、宮城の言葉伊豆井、うん、初めて知りました。
俺友達に宮城のやついて、
あ、そう、やっぱ言うんだ。
そう、なんかそう、そいつの家にと実家に泊めてもらった時になんかそんな話、うん、伊豆井って何。
いいですね、ネイティブのやつ聞きたいね。
ああ、伊豆ってこう、
ね、ああ伊豆っていうの、
そうそうそうそう、
いいですね。まずは、宮城県が出ました。続いてはハッスルネームキヨリンさんは、大好きな沖縄県のナンクルナイサーです。なんかゆるい感じで気持ちが楽になる言葉です。沖縄もいいよ ね,
ですね、
なんか楽になる感じがね。続いてはハッスルネームリラックマさんは大阪弁です。関西弁とまとめられがちなのですが、実は奥が深いんですよ大阪弁、私の住んでいるのは大阪でも南側なので、泉州と呼ばれる大阪の中でもまあまあお下品なお言葉遣いの地域でもあって、泉州弁と言われます。一般的に知られている大阪弁とはまた表現が違ったりしていて、住んでいる地域では友達ともそんなん言わへんでなんて、会話をして盛り上がります。共通の関西弁は女の子が言うめっちゃ大好きやでは可愛らしいと言われ、この言葉が好きな男子たちも少なくないのでは。きつく聞こえがちな大阪弁ですが、私は大好きな方言です、ということで。だからリラックマさんは大阪の方なんですね、うん、でもこう地元の方言を愛してるのはなんか
いいですね。
いいよね。まあでも武将もハル君もこのめっちゃ大好きやでとか言われたらね、男としてはね、
うん、めっちゃ大好き。
これはやっぱ嬉しいよね。はい、じゃあ続きましてはハッスルネーム初期払いさんです。私は東京生まれ東京育ち埼玉在住なので田舎がないのですが、それでも方言はどこでも好きです。聞くとほんわかしますね。チョメさんははじめ山梨県のアーティストを多くしているので、公衆弁の手いや、なんとかごいす、なんとかしてけしなどは、もう聞き慣れて馴染んでます。かっこ笑いと書いてくれております、うん、ね、ちょっとね、いや、まあ、公衆弁は結構癖が強いんですけどね、こうやって馴染んでもらえるとうれりんこでございます。だある意味、東京生まれ、東京生まれじゃないか、今東京に在住のハル君はちょっとこれに近いのがあるのかな。
え、
はるくんは今東京在住だから。
あ、でもあのほら小さい頃富山に住んでたから。
そっか、うん、富山弁は、
富山弁は結構いろいろ、うん、ある
ある、あるある。そんなはるくんが好きな方言は何でしょう。
あの、まあ、好きなっていう、うん、頑張られっていう。
頑張られ、
うん、頑張りなさいねっていう時に、まあ、頑張れっていう時に頑張られ、
頑張られ、
うん、ラが入るの。
へえ、
だからそれだけでちょっとねふんわりするんだよね。
おお、それは富山。
富山。
へ
え、あの、ね、ちなみにね富山の人は富山って言わない、富山って言う。
あ、富山。
そうなん。
へえ、それも勉強になった。
お、
富山だって。
富山
ね、はるくんの富山講座でございました。ね、頑張られでもいいかもね。頑張られ。じゃあ続きましてハッスルネームどんこさん、好きというか、便利なのは地元長野県のズクです。
あ、出た、ズク。
ズク、
ズク。
チョメキチもね山梨でちょっと近いところがあるんですけど、長野県の人は絶対知ってると思いますが、やる気とか気力とかそういう意味で、使い方はズクを出してやるかとか、ズクなし、ズクがあるとか言ったりします、うん、今は地元を離れているのでこの方言を使えないのだけが不便です、もちろんやる気を出すとかでもいいのかもしれませんが、なんとなくそれは、伝わり方が弱い感じがしてしまいます。かっこ笑いと書いてくれております。部長早速反応しましたね。
だってうちの奥さんが長野だから。
あ、ね、やっぱズクはやっぱ使いますか。
ズク最初何それって言ったの、
うん、
いやズクがないからって言われては
？
だからやる気がないっていう意味なんだけど、うん、そのやる気がないのニュアンスもちょっとなんか違うみたいな、ズクっていう言い方をするときは、
うんうん、
心底やる気がないみたいな、な
んかそういう感じ、うんうん、でもね、山梨も隣の県ですけど塾って言います、塾なし。だから近いんだよね。じゃあちょっと続いていきましょう。ハッスルネームマリリンさん、地元の地域の言葉で目上の人や相手の行動を言い表すときに語尾につける何々してはるっていう言葉が好きです。食べたは普通の尊敬語だと召し上がったとか食べられたとか言うと思いますが、関西弁で、簡単に言うと食べはったと言い、行きましたをいかはったなどと言います。もしかしたら京都弁とか思っている人もいるかもしれませんが、関西全般的に使われていますと。
京都の言葉だと思った。
京都かと思った、
ね、うん、マリリンさんはだから滋賀の方なので、うん、実は関西全般に使われている、ね、奥が深いね、うん、関西弁ね。で、ハッスルネーム花さんは、あ、好きな方言は関西弁、うん、ちょっときついけど語尾は優しい、関西弁特有の砕けた雰囲気に思わずキュンとしています。あ、マリリンさんと一緒です。特に何々してはるという言葉は何々してるほど砕けてはおらず、でも何々していらっしゃるほど堅苦しくない、絶妙に程よい感じがたまりません。この言葉だけでも全国共通にならないかなといつも思いますということでね、やっぱ関西弁ファンの方は多いよね、うん、では続いていってみましょう。ハッスルネームゆうさん、何々っぺ、ですね、母方が茨城の水戸出身で、夏休みに帰ると親戚がゴミになんとかっぺとか、なんとかっぺよと言っていました。刷り込まれていますので聞くとほっこりしますということで、なんかやっぱ U 字工事さんのイメージが、
あれは栃木だよ。
あ、怒られる、
怒られるやつだよ。
そうかそうか、茨城とは、ま、でも近いけど違うのか。
だから茨城を敵視してるじゃんね。
あららら、
言っちゃダメ
だ。そうダメだよ。
失礼いたしました、茨城の皆様。でもあれか、な、茨城でもペッとかなんとかペオって言うんだね。
あー、かもね。
でもなんかこういう言葉安心するよね。
昔ね、あの茨城の子に、うん、私なまってるって聞かれたことが
俺も言われたことがあすげえなまってるよ
ねえ、ちょっと皆さん、あっという間に時間が迫ってまいりました。まだまだちょっとねご紹介できないお便りがね、残念ですけれども、ハッスルネームブランニュージャーさん、ひろこさん、なおみさん、ビビさんね、たくさんお便りんこありがとうございました。ということでケイトちゃん、
はい、
またぜひこの番組遊びに来てくださいね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ゲストの野呂ケイトさん、そして一面の皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
早いものでそろそろ番組も終わりの時間が迫ってまいりました。番組ではお便りを募集しております。さくらちょめ吉のツイッター、通称ちょめッターなどでどうぞチェックリンクしてください。どしどし送ってくださいね。それではここまでのお相手はピンクの貴公子さくらちょめ吉でございました。 皆様バイナリンコー。